豊川のほとり、白い校舎のその中に個性豊かな頭脳がいっぱい、学生たちと青春を燃やしています。創造先生カタログ、この時間は豊橋創造大学および豊橋創造大学短期大学部の先生を一人二週ずつじっくり紹介していくコーナーです。今週と来週は保健医療学部理学療法学科大学院健康科学研究科金井明先生に聞きます。私このコーナー始めてもうすぐ1年になるんですけど、いつもだいたい収録する場所っていうのが図書館の3階か、もしくは各先生方のお部屋、プライベートルームみたいなところに研究室とお話聞くんですけど、これそのどこでもないですよね、今日いるお部屋。
そうですね、
はい、イートって言って一番、なんて言ったらいいんですかね、正面から見た創造大学一番右端の一番新しい棟ですかね、ここ。
そうですね、新しいのはここも新しいんですけど、うん、その隣に看護科棟がもっと新しいんですけどね、はい、でも合わせていい棟なんですけど、
ですよね、そのいい棟の1階のですね、広いお部屋なんですけれども、ガラガラって中に入るとですね、こうスポーツジムにあるようないろんな器具が置いてあります。自転車漕ぐやつとか腹筋するやつとか、あとよく、整形外科とかに行くと置いてあるようななんかベッドが、膝よりちょっと高さのベッドが今目の前にあるんですけれども、これ何のお部屋なんですか先生。
これは基本的に人の、動作を分析したり、人の体の動き、あと筋力なんかを評価するような実習をする、そのための部屋ですね。
私が今見渡せるこの装置なんですけれども、一見普通の、オフィスとかね、学校の教室みたいなお部屋なんですけど、天井にね白い枠がドドンってついていて、でその白い枠に黒いなんか塊の機械がガンガンガンっていっぱいついてるんですけど、フォトスタジオじゃないですよね先生。
でも似てるもんですね、人の動作を、取り込む、動画で取り込んだり、することができるんですね。
実はですね、これ収録が始まる直前に金井先生にそれ実際取り込んで研究しているデータをですね見せていただいたんですけれども、面白いですね、なんか千人形みたいなやつがスクワットしてるっていう。
そうですね、とにかく人の動作を、僕ら臨床の現場ではリハビリで膝が悪い人の動作を、分析してリハビリしたり、特にスポーツ障害なんかだったらそのいろんなスポーツ動作、投球動作とかいろんな動作を目で見て評価をして、で問題になるところを直していく理学療法をやるわけですけど、目で見るってやっぱ限界があるんですよね。ですから目では見えないいろんな動作の、細かなところ、動きとか問題点、関節にどんな力がかかるとか、そういうことが、詳細に分析できる、そういう装置になります。
先生は理学療法学科の先生ということで、理学療法士さんを育っている学科の先生ですもんね。
そうですね、
すごい装置があるんですね。
そうですね、
でこうやってこ の, 大きな装置使って映像を撮って、ああやってコンピューターかけて分析して、で人の体の仕組みっていうのを知っていくんですね。
そうですね、理学療法の大体の目標、一番の目標は動作を、再獲得する、肘が曲がらなくなったとか膝が動かなくなった、歩けなくなったっていうような基本的な動作能力を回復するっていうのが理学療法ですので、どういうふうにその人が動いているのか、どういう問題を抱えていて、どういう動作に不自由があるのかというところを分析すると、それがじゃあどういう理学療法をするのか、どういうリハビリをするのかというところにつながっていくので、非常に動作を分析すると重要になるんですね。
なるほど、そのためにこんな大掛かりな装置が、
そうですね、
あるわけなんですね、はい、まさかこんなお部屋がこっそり創造大学の1階にあったとは。
これも県内でも本当にトップクラスだと思います。なかなかここまで揃っているところっていうのはそんなにない、愛知県内でも5本の指に入るぐらいだと思うんですけどもね、
は まあ、かねてから創造大学の医学療法学科はレベルが高い高いとは聞いていましたけれども、こんなに大掛かりな装置で、学生さんたち学んでいるわけなんですね。
そうですね、
ちょっと羨ましいですね。そんな今日は立派なお部屋でお話を聞かせていただくんですけれども、先生は理学療法学科の先生、創造大学の先生今されてますけど、その前っていうのはどこにいらっしゃったんですか？
もともとは理学療法士の養成校を卒業してからは蒲郡市にある蒲郡市民病院で15年間理学療法士として、まあ、勤務をしていました。で、まあ、その間実際に市民病院ですからいろんな患者さんを、まあ、見るんですね。その骨折の人、脳卒中になった人、まあ、あとは、まあ、糖尿病のリハビリをやるような人とか、まあ、いろんな患者さんを、まあ、見てたんですけども、まあ、その中で理学療法士っていうのは、まあ、基本的には人の動作、特に歩くっていうことをいかに回復するかっていうことが、まあ、大事かなということを、まあ、気づいたというか考えさせられることが多くてですね、でちょっとそういうことについて少し勉強しよう、まあ、研究しようということで、まあ、臨床研究をしてました。で、まあ、その中で、まあ15年間蒲郡市民病院にいたんですけども、まあ、整形外科の患者さんなんかを中心に、まあ、特にそういう歩行の分析をしたりリハビリをする中でもうちょっと研究を深くしたいなというところがあって、まあ、最初まずいろんな、まあ、どういうところでできるかなというのを考えたんですけども、一つまず愛知県にもう一つ成城大学というところが新しく大学ができたので、そこで、まあ5年間研究をしました。ただそこはこういう動作分析装置というのは十分ではなくてですね、どうしても成城大学にいたんだけども実際には名古屋にある中部労災病院というところのリハビリテーション工学センターというところで、まあ、動作分析、こういう装置を使って分析をするということをさせていただいてました。そういう中でこちらの方に豊橋に、まあ、大学ができるということで、まあ、10年前ですね。で、まあ、こういう設備も整えてもらえるということだったので、まあ、そこで、まあ、こちらに変わってきて、でそういう動作分析を、まあ、今はさせていただいていると。
なるほど。じゃあ実際に創造大学こう設備が整って先生来られて、やっぱり自分の思うようなスムーズな研究が進められてますか？
そうですね、それはすごく助かってます。まあ、前のところではなくて別の中部労災病院というところに行って、まあ、いろいろ研究を一緒にさせていただいたりしたので、今は思うようにやらせてもらえているなと思ってます。
なるほどね。じゃあスムーズな研究ができて、先生もでも先生として学生さんに教える立場でもあるし、自分自身もご自身も研究者としてまだまだこう学びたいことや研究したいということがたくさんあるんですよね。
そうですね、ただやっぱり教員なので、まあ、教員に役割って研究というのも当然なんですけども、やっぱり教育という比重がやっぱり大きいんですよね。であとはまあ社会貢献で地域への貢献ですかね、まあ、その3つというのがまあ大きいんですけども、まあ、研究は研究で当然まあやってるんですが、学部生と一緒に研究したり大学院生と研究したりということも含めて研究はまあやってるんですけども、やっぱりそれ以上にまあ今は教育の方をまあ頑張ってるつもりです。で、まあ、この研究で得られたデータとか、まあ、いろんな知識を教育の方に、まあ、還元できてるかなと思ってます。
今日も後でまた声が出てきますけど、学生さんがね、はい、1人来られてますけれども、ああやって後任者を作ってその子たちに、その人たちにこう世に羽ばたいていって、さらに深く研究を、先生がもしかしたらできなかったかもしれない研究をもっとこうしていってほしいなっていう気持ちはやっぱりありますね。
そうですね、将来的にはそういうふうにつながっていくといいかなと思ってますし、うん、将来的に別に研究しなくても、うん、ここで、まあ、さっきも言ったように目で見て見えないものを実際にああいう装置を、こういう装置を使って見ることができれば、臨床の現場で患者さんを見たときに頭の中でイメージできると思うんですよね。実際には関節はこういう動きをしていて、こういうストレスが加わっている、こういう問題点がかかっているだろうということが、多分この経験がから予測できるようになると、まあ研究しなくても臨床の現場ではこういう経験をしていない学生と比べると、やっぱり一回りまた違う理学療法士になっていけるんじゃないかなと思います。
ほど。それだけちょっとポイントアップされた教育ができるのがこの創造大学の学内のこの素敵なお部屋なわけなんですね。
そうですね。
そして先生 の、 あのご専門、まあ、いろいろとあの分野も理学療法の世界も広いと思うんですけれども、あの先生はそのいろいろある分野の中でも特にこれが専門だよっていうのがあったらぜひ教えていただきたいんですけど。
まあ、専門としては、まあ、あの授業の科目なんかでもそうなんですけども、運動器の理学療法を専門にしています。で、まあ、その運動器の理学療法の中で、まあ、この研究にもつながるような動作分析というのが、まあ、特に専門ということになると思います。
なるほど。運動器っていうのは運動機能、
そうですね、特にあの、まあ、整形外科疾患ですね、うん。で僕自身は、まあ、臨床蒲越市民病院にいた時に特に変形性股関節症の患者さんとか大腿骨頸部骨折、要はこの股関節股の付け根のところの、まあ、骨が折れたりとか関節の変形なんかの、まあ、疾患の理学療法なんかを中心にやってましたので、まあ、整形疾患の中でも特に股関節疾患なんかを、まあ、たくさん見てきました。で、まあ、こちらに来て今いろいろ研究している中では変形性の膝関節症、まあ、非常にあのなる人多いんですけども、あの変形性膝関節症の人の、まあ、動作分析なんかを今やっていることが多いので、まあ、あの特に本当に下肢の整形外科疾患なんかはあの専門ということになると思います。
うん、確かにあの、まあ、足、特に足ですよねってなると動くっていうことに直接関わってくるし、私たち立つ座る歩くっていうのができなくなると結構辛いですもんね。
そうですね。ですから、まあ、本当に人の動作をあの見ていくってすごく大事だと思ってます。
なるほど。で、今あの学生さんたちにも特にそう下半身の運動機能を中心に教えていらっしゃると。
そうですね。
具体的にはどんな授業をするんですか。
例えば筋骨格系の理学療法っていう科目であれば、あの例えば股関節の手術をしたらどんなリハビリをするのか、どんな理学療法をするのか、骨折をしたら、まあ、どんなリハビリをするのかっていう、まずあの学内ではもう基本的なことをまず学生には教えます。あの、まあ、実際には患者さんっていろんな患者さんがいて、単純にきれいに骨がポキンと折れる人いないんですよね。骨折れてるのと同時にあの靭帯が切れてるとか、骨折だと思ってみたら実は糖尿病の合併症があるとか、あの5年前に脳卒中になってたとか、まあ、いろんな問題を抱えてそれぞれ目標って変わってきたりするんですね。いや、あの野球選手でプロ野球、まあ、プロ野球はここにはなかなか来ないかもしれないけど、あのスポーツ復帰をしたいとか、それぞれ持ってる目標っていうのはいろいろ変わってきたりして、まあ、あの基本的なところだけではダメで、本当はもっと応用できないといけないんですけども、まず学内では運動機能理学療法の基本的なところをまずしっかり覚えてもらうということに心がけています 。
ね、こんなあの広いお部屋ありますけれども、だから実技実習とかあったりするんですか。
実習はですね、これここ意外と広いんですけども、うん、上に行くともっと広い実習室もあるんですね、うん。例えば3階だと物理療法って言って、整形のクリニックの中に行くと温めるホットパックとか、首をこうキューッと引っ張る牽引とか、あのいろんな理学療法、物理療法が行われてるんですけども、まあ、そういうことができる実習室であったり、あとはこの部屋よりもうちょっと広い、この 1.5 倍ぐらいあるのかなぐらいの実習室では、その運動療法って言って普通に体操をするようなあの運動もしますし、ベッドの上でやるトレーニングもありますし、マット引いてやるトレーニングとか、そういう運動療法ができるような実習室もあります。ここよりももっと広いところもある、
うん。じゃあ理学療法学科の授業っていうのは座学はもちろんあるんですけど、そういったあの実習みたいのになると結構ハードですね。
そうですね、うん。まあ、だから座学は得意だけどそういう実習は得意じゃないっていう子もいたりして、うん、面白いですけどもね。なんかいろいろ、例えばみんなでじゃあ今日は高齢者の人のための転倒予防のための体操をみんなでやりましょう、じゃああなたは声かけて、あの体操をじゃあみんなに声かけてやりましょうかと、普段こうおとなしくて全然なんかやる気あるのかなっていうような学生がやらせてみたら、すごく伸び伸びとテンポよく体操をやったりとかですね、まあ、いろんな学生がいるのが見てると面白いですね。
なるほどね。 ということで、今日はこんなすごい研究室というか実験室というかを、持っているという創造大学の理学療法学科、金井先生にお話聞いてまいりました。先生ありがとうございました。
ありがとうございます。
創造先生カタログ、先生レビュー by 学生。
豊橋創造大学保健医療学部理学療法学科3年の佐久間秀吉です。金井先生は年齢が自分の親の世代に近く、あとお子さんもいるということで結構下に染みやすい先生ですね。自分もスポーツをやってるんですけど、金井先生もスポーツをやっていて、そのスポーツと学校の両立だったりとかに関してもアドバイスをくれる、そういう先生です。
いかがでしたでしょうか。来週のこの時間も今日紹介した先生、理学療法学科の金井明先生に聞きます。天井からコンピューターのカメラが8台ぶら下がった部屋は一体何に使われているのか、スターウォーズなんていう単語も出しながら金井先生が研究の面白さを語ってくれます。どうぞお楽しみに。